マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第407回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第407回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さん、東さんはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。ということで今日は11月4日、11月4日か5日になりそうな配信の第406回も11月4日に収録してまして、おそらくこの配信はですね11月の11日か12日頃に配信がされるものだと思います。前回もお話ししました通り11月の11日と12日ね、2日が日本マイクロソフトの方で集まりがありまして、二日間とも いませんので、ちょっとまとめて配信、収録をさせてもらっております。まあ、今回、久々に Mac 関係のお話をしたいと思います。MacOS ハイシエラ、もう10点いくつですかね。もう皆さんいられた、Mac ユーザーの方ね、入れられた方結構多いと思います。私もですね、これ MacBook Pro に、ハイシエラ、リリースがあった週の週末でしたかね、入れまして、あんまりね使い込んではなくて、今だったらちょっとじっくりじってみようかなというところだったんですが、この私ハイシエラの中にですね、まあ Windows も動かしてるんですけども、Windows はブートキャンプで動かしてたんですね。で、一方そのブートキャンプでも動かしてるけど、パラレルズのも入れて。その中で仮想で Windows も動かすってことをしてまして。で、ふっと思ったんですが、私の持ってるパラレルズってバージョン12なんですね。で、13が出てるっていうのはもう知ってたんですけど、まさか12はハイシエラ対応してねえんじゃねえかなと思って調べたらどうもですね、ハイシエラは対応してないみたいで、シエラまで だけっていうことで、で、さらにその Windows 10 Fall Creators Update も対応してるっていう条件が揃うと、パラレルズ13を買わないといけないと。いうことになりまして、前からね、Mac のその仮想環境ってバーチャルボックスとかいろいろあるけど、パラレルズがやっぱり一番優秀なんだけども、あれはね、維持費がかかるんですよと、もう OS のバージョンが上がるたびに買い替えない、バージョン上げないといけないんでっていうことで話を聞いてまして、あ、ここで出費かということで。まあ、ちょっとやむを得ずというかですね、パラレルズの13を、買いました。パラレルズ13自体はですね、もう12を持ってるんでアップグレードの価格で、税込み5300円でアップグレードできるんですけども、これ、Facebook で教えてもらったんですけども、年間サブスクリプション、まあ、1年間の契約で、その間バージョンが上がっても無料でアップグレードできますよっていう、まあ、マイクロソフトのオフィス365みたいな感じのものなんですが、これ年間サブスクリプションでも税込み5300円ってことで、値段一緒だと。なんか、普通は1万円ぐらいするんですよね。まあ、1万円なんですけど、なんか今だと5300円だっていう、この今だとってやつに釣られてですね、まあ、結果的に、こちらの年間サブスクリプションの方を、契約をしました。いやーということで、正直言ってね、今絶対いるかなっていうとちょっと微妙なところで考えたんですけどね。ブートキャンプでも Windows 動かせてるんで、やってたんですけども、あ、そうだ、ハイシエラにしてからブートキャンプの方で一回 Windows にブートキャンプで起動して、タスクトレにあるブートキャンプのアイコンをクリックしたところから MacOS に戻るってやろうとすると MacOS にがありませんというふうに出てくるんですね。で、おそらくですけど Windows 10 Fall Creators Update にしても MacOS の新しいファイルシステムの APFS これがですねおそらく読めないんだろうということで戻れませんということでもうお前戻ってくんな MacOS にと言われてる状態でして、で、結果的にどうしてたかっていうと再起動をかけてオプションボタンを押しながらですね、再起動をかけて、 そうすると Windows と MacOS どっち選ぶっていうメニューが出てくるんで、まあブートセレクターですよね。で、あの MacOS の時は MacOS というのを選択してやってました。で、あのまあそういうことで、まあ大体使えるには使えてたんですけど、やっぱりちょっとあの MacOS 使っててパラレルズも使いたいなっていう時もありますんで、まあ、まあ今回ねちょっと買ってみました。Windows のバージョンアップと MacOS のバージョンアップがあるんで、これ下手したら年2回とかあり得るよって話もありましたね。まあ、まあこれはちょっと必要なのかなっていうことで、買いました。で、あの今回そのパラレルズ13についてねちょっとお話をしたいと思います。あの AUGM の東京でも、もう本当パラレルズの方が来てお話しされたってことで、そこだけね私聞きたかったんですけども。これあのパラレルズ13の特徴としましては、OS 対応している OS がもうハイシエラ対応と、Windows 10に関しても Windows 10 for Creators Update に対応ということで、最新のものに対応しているっていうのが一番の特徴だし、一番乗り換えるバージョンアップする理由の一つだと思います。で、ただそれだけじゃなくてですね、パフォーマンスがかなり向上してるんですね。例えばファイルコピーにしても、あの、Windows の起動時間に関しても、向上してまして、あの、私もあるところで見たんですけど、実際その、パラレルズの Windows の仮想マシン自体をどっか別の国にファイルコピーしようとすると、APFS ってファイルコピーがめちゃくちゃ早いんですよ。早いっていうか、実質的にコピーのようなことをしてるっていう感じで、実際私あのバックアップ取ろうと思ってコピー取ったんですけど、あっという間でしたね。30GB のファイルなんですけど。うん、やるな MacOS っていう感じなんですけども。まあそういっただけではなくて、あの、パフォーマンス的に向上してるっていうことと、あとレティナディスプレイをかなり活かしてて、やっぱり Windows で動かしてても、まだ鮮やかさっていうか、はっきりくっきり映るその、鮮明度っていうかというかですね。そこら辺はまだ MacOS ほどじゃなかったんですけども、Windows 10でもあのパフォーマンスを上げて、より鮮明に見るようにしましたということをやってます。まあ確かに綺麗です。で、あとは、これ私もあまり見てなかったんです。あの、MacBook Pro の私13インチの、レート2016ですけども、まあサンダーボルトがあるんですけども、このサンダーボルトも Windows から有効に使えるってことで、速度比かなり上げてる、あの、速度かなり上げてるということになっています。うん、そういったところでね、その OS としてっていうところと、あとはその、まあ、ソフト的なところと、そういった足回りですね、IO の。そういったところも、強化をしてるっていうか、パフォーマンスを上げてるっていうことになります。これね、やっぱり地味に、いや、地味じゃないですよね。すごくありがたい話ですよね。仮想で動かしてどこまでパフォーマンス落ちるんだっていうところを見ると、あの、性能落ちちゃうと困るなっていうのがありますんで。例えばフリーで使えるバーチャルボックスっていうのはちょっとここ厳しいところがあって、やっぱりこれ遅いなってところがあるんですけど、パラレルズはね、もう前もこの番組でパラレルズの話した時も言いましたけど、もうブートキャンプで動かしてるのとほとんど体感でわからないですね。うん。もうオフィスもビジュアルスタジオも全部片っ端から入れてますけど、まあまあまあ違わないなっていう。まあ動画を再生した時にね、最初ちょっとだけあの音が途切れたなっていうのがあったんですけど、その後もう結構ちゃんと動く、動いてですね。パフォーマンス的にはもう Windows をネイティブに動かしてるのと変わんないんじゃないかってくらいのものです。で、あとは、立場対応っていうことで、これ私はあの、私の Mac はファンクションキー付きのタイプですけども、立場のモデルですと、Windows 側で立場を対応して、Windows のデスクトップでも立場に Windows に合わせた、立場で表示されるって。まあ、これパラレルズが用意してくれてるんですよね。あとは、オフィス関係。まあ、Word、Excel、PowerPoint とか、あと Outlook とかですね。それも起動すると、それらに合わせた、立場のメニューを用意してくれるということもしてますんで。これね、やっぱり面白いのが、Mac を使ってて、Windows で立場を、この Mac の立場を使えるようにしてるっていう意味ではですね、ブートキャンプにもこんなことできないんで、あ、オフィスは対応してるか。ただ、やっぱり OS レベルで対応してくれてるっていうところでは、このパラレルズってもっと、あの、立場を使ってる方にはですね、意味があるのかなと思います。まあ、今の私はあの、立場が必要かどうかっていうのは、いまいちわかんなくて、あの、ファンクションキーがあるのを安心して使ってるっていう、まあ、どっちかっていうとファンクションキー派 なんですけどね。うん、まあ、これ MacBook Pro 買った時にファンクションキーのだけのモデルだったんで、立場モデルっていうのは後の発売だったんで、まあファンクションキーの方で十分だなと思って買って、今でも十分だと思っているんですけども、まあ立場だったらどんぐらいこう面白かったのかなっていうのはちょっと体験してみたかったなっていうのはあります。まああれですね、ただ水没させると完全アウトだったんで、結果的にはですね、立場にしてたら、Mac 持ってなかったかもしれないです。まあそんなところもあるんですが、それとですね、これで Windows 10 Fall Creators Update で People という機能がタスクバーで表示されるようになりました。まあ、人のすぐ連絡をするっていうような情報なんですが、Fall Creators Update はこの People の人をピン止めしておくことができるっていうのを前お話もしましたけど、今度はですね、Parallels でこの People 使うと、MacOS のこのドックのところに People と同じように人のアイコンが並ぶんです。だから Windows 10の Fall Creators Update の機能を MacOS 側にも持ってこれるっていう、ちょっと面白いことができてまして。で、Windows 10だとこの人っていうのは最大3人まで、3人以上溢れちゃうと表示されないってだけなんですけど、3人まで登録できるんですけども、この Parallels の People の人をこのドックにピン止めする機能は、いくらでも使えるらしいですね。うん、あまり私も今、ドック側では使ってないんですけども、Windows 側でやっぱり連絡取る人、2人ぐらい入れてますけど、これがこう、MacOS 側にも持ってくれるっていうのはちょっと面白いかなと思っています。そしてですね、画面モード。これも、従来、この Parallels っていうのは、Windows の中で、MacOS の中で Windows を表示して、その中で Windows を動かすっていう、まあ、モデルモードっていうのと、あとフルスクリーンモードっていうことで、全画面、Windows にしてしまうって。デスクトップをですね、もう一画面もう一個別に用意しちゃうんですね。で、フルスクリーンで Windows を使えるっていうモード。そして、コヒーレンスモードっていう、これは面白いモードなんですが、これですね、MacOS の中の Parallels の Windows のアイコンをクリックすると、スタートメニューがそこから出てくるんですね。で、そこでアプリとかを起動して、使うこともできるし、すでにアプリとか起動してるとですね、それが MacOS の中のウィンドウの一つとして動くっていう。例えば、Windows 版のワードが MacOS の中の Windows の一つとして動いてるっていうふうに見えます。まあ、アプリケーションをこう、ウィンドウだけをですね、表示させるっていうことができるようになってまして。まあ、このコヒレンスモードっていうのは、好きで使ってる方、結構、好まれてる方多いと思います。これがデフォルトではコヒーレスモードなんですが。で、今回面白いのが、この画面モードにピクチャーインピクチャーっていうのが追加されました。で、これはですね、稼働中の Windows 10の画面をサムネイルのようにちょっと小さめに表示できるんですね。だから MacOS を使ってる中で、サムネイルみたいなのがそのまま出てくるんです。で、サムネイルってもちろん中で動いてるのもちゃんと動いて見えますんで。ということができまして、で、ピクチャーインピクチャーの Windows のウィンドウをクリックすると普通に見えるんですけど、それ以外のウィンドウにフォーカスを移す。例えばサファリを使い始めるとかすると、今まで出てた Windows の仮想画面が半透明になるんです。なんとなくこう Windows も気にしながら Mac も使えるっていうことができますんで、今のところ私だとこう開発系だとね、そういう使い方もするんじゃないかなと思いますし、Mac も Windows も両方こうアプリケーションを使いたいって方はですね、このモード結構便利なんじゃないかなと思います。まあそういったところでパフォーマンスも上げて画面モードも追加して、で、さらにMacOS、MacBook の最新の性能ですね、例えばサンダーボルトにしてもタッチバーに関しても、そういったところも取り入れたバージョンアップということで、ハイシェルを使っている以上ですね、バージョン13にするしかないんですけども、そうじゃなくても、例えば今、シエラを使っている方もですね、このパラレルズを13に上げるっていうのは、結構意味があるのかなと思います。もうぜひ私としてもこれをお勧めしたい Mac の仮想化ソフトです。あ、そしてですね、あと Windows 10インストールするとですね、Windows 10をインストールしますって、いきなりそっちの画面に移るんですけども、今までのパラレルズ12っていうのは、例えば ISO イメージからやりますか、Microsoft からダウンロードしますかっていうメニューから選ぶんですけども、もう最初からですね、Windows 10を Microsoft からダウンロードしますってね、ダウンロード始めちゃうんです。 だから初めてやる方は画面通り進めてるとですね、Windows 10が結構簡単に何もしなくてもインストールされるっていう感じになります。もちろん後でライセンスキーっていうのを入れなきゃいけないんですけども、そういった意味で、パラレルズを入れて Windows 10の移行っていうのもすごく分かりやすくしやすくなってるんじゃないかなと思います。まあ、そういったところでですね、ブートキャンプも使いつつも、パラレルズも Windows 10も使うってことを今してます。で、私の主な使い方って、ピクチャーインピクチャーも使ったりするんですけど、やっぱりフルスクリーンですかね。もうデスクトップごと切り替えるってことで、この Mac のタッチパッドですね。これに3本指でスライドをさせると、MacOS と Windows と切り替えてくれるっていうことができます。まあまあまあ、そんなことで。ちょっと最近ですね、例の先週の仙台のセッションの登壇のね、準備とかで、やっぱり内容的にどうしても Windows の、ネイティブな Windows マシンを使わなきゃいけないってことで、Surface をずっと使ってたんですけど、ちょっと久々に Mac に、また使って、もう MacOS もね、面白いですし、ちょっとこの週末は結構割と Mac でパラレルズ入れてですね、Windows 動かしたりとか、そんなことをしています。なんとかな。あと、Mac 側にもですね、当然 Visual Studio Code とか Visual Studio とか入れてですね、まあ、Xamarin とか使って、なんか共通のアプリケーションというのもちょっと挑戦してみようかなと思っています。ドットネットロボでもね、いつも勉強家でお世話になっております。西村誠さんっていう方、マイクロソフトの MVP の方なんですが、この方がですね、C&R 研究所というところから、基礎から学ぶザマリンプログラミングという本を出しておりますので。すごくね、この西村さんの本は C シャープの解説書だとか、あと Windows Store アプリの話、解説書だとかですね、本当に初心者の方でも分かりやすいように書いていただいてるし、動画でもね、いろいろ解説されたりとかしてますので、すごく丁寧な説明をしていただける方なんで、やっぱりその中で、これ本もすごく分かりやすいんでね、ちょっとこれを見て、私も勉強しようかなと思っています。よかったら、お値段、税別は3250円、C&R 研究所から出ています、西村誠さんの基礎から学ぶザマリンプログラミング。これもぜひお勧めしたいなと思っております。で、もう一回増田さんも出だしてるんですね。すみません。ちょっとこれ調べてからまた ご案内します。まあ、そんなところで Mac 使っても、いろいろプログラムを組めますんで。面白いところだと、.NET Core 2.0。これは Visual Studio 入れたらですね、Mac 版の Visual Studio 入れたらですね、もう入っちゃったんですけども、ビジュアルスタジオ入れない方もですね、.NET SDK の Mac 版をインストールすると、コマンドラインで .NET の、.NET フレームワークの、プログラムが組めます。で、ビジュアルスタジオコードで、.NET フレームワーク、.NET のプログラムを C シャープでスケルトンを作ってですね、これコマンドラインで動かしてとかできますんで、今私のところでね、C シャープで .NET フレームワーク使ったプログラムが Mac 上で動いてるんですよね。いや、これ、だいぶ前からね、去年あたりから結構話題になってるんですけど、いざ動かしてみると感激ですよね。お前今頃やってんのかって怒られそうなんですけど、まあそんなこともできるんで、プログラミングっていうソフト開発マシンとしてもすごく面白いんで、まあサービスと一緒にね、ダブルセンターってことで今後も使っていきたいなと思っております。はい。以上、Mac の上で Windows を動かすっていうことで、パラレルズ13のお話をさせていただきました。はい。第407回は、パラレルズ13のお話をさせていただきました。まあ、Mac 画面が綺麗ですよね。ただやっぱり Windows マシンってして使うと、まあ、あれこれ文句が出てくるんですね、これね。やっぱりこう Mac は MacOS 動かすのが一番いいのかな。まあね、前もテラフォーミングだっつっていろいろ工夫して設定しましたけどね。まああれやったらやったでね、結構 Windows マシンとしても使えるんですけど。まあ、いろいろと使い込んでいきたいなと思っております。それとですね、告知なんですが、 次回ドットネットロ、あ、今月のドットネットロブ勉強会、11月25日土曜日に日本マイクロソフト品川本社で行います。今回は、クラウドサービスのマイクロソフトアジュール、これについてですね、4セッション、お話を予定しております。最近のやっぱりトレンドという、まあトレンドはクラウドはずっと前からトレンドだっつってるんですけども、Azure のねお話がありますんで、これ私自身もねすごく勉強したいと思っておりますんで、興味のある方はぜひ、来ていただければなと思っております。また詳しい話決まりましたらまたご連絡しますのでよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。